3月22日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
さよならです。
3月年度末、ね、さよなら
寂し、はい、さよならって言うと寂しいけれど、そうでもないこともあるというんでね、うん、
確かにね、
まあいろいろ楽しみですね、はい、どんな句が出るか、
はい、はい、今月皆さんからお題さよならで川柳をお待ちしています。
はい、
今日のお話は
味噌の続き。
そうですかね。
あ、味噌じゃないか、
小泉武夫沢子さんと、
そうそう、
小泉さん、小泉武夫さん、そうそうそう、発酵学者の、
そうですね、味噌を含めて日本酒の話とかしましたね。
そうでしたね。そのお話の続きでございました。失礼いたしました。いやいや、日本の食料自給率はまだ低いんですよねというお話からですね。
そうです。そうです。
未だに低いですか。
カロリーベースだとまだ 30% 台、はい、ということは、
うん、
日本人が食べているものの 70% 近くは外国から入ってきていることになるわけですよ、
はい、
輸入された農産物、水産物には安全性の問題もあるし、なんかこうやっぱり中国産って書いてるとちょっと引くとかね、
はい、ありますね。
やっぱり我々は自分たちで食べるものを自分たちで作らなきゃいけない、
うん
ね、そう考えると今日本が抱える大きな問題は農業生産現場の高齢化。水産もそうですよ。特に農業の場合、専業農家の平均就農年齢が約70歳
なんですね、うん、平均が70歳近いということは90歳でも働いている方がいるかもしれないということ。
そう、まあ元気な90歳、うん、いいけれど、
はい、
後継者がいないケースもあるわけですよ。で、私には突然ですがね、尊敬している人を3人挙げろと言われたら即座に答える人が3人いるんです。
あ、そうですか。どなたですか、うん、
まず1人目は懐かしいフランスのシャルル・ドゴール元大統領、
うん、
ドゴールはね1959年に大統領になった。その当時フランスの自給率は 80% だったんですよ、
はい、
10年後彼が大統領を辞任した時にはなんと 137%
137という数字はすごいです ね。ドゴールさんは何をされたんですか。
彼はとても頭の良い人で、まずはじめに一つの県で1年間に玉ねぎはどれぐらい食べるのか、人参はどれぐらいなのか、県ごとに農産物の年間消費量を調べたわけです、
はい、
でその上で国がその県で作る農作物の量を決めて農家に委託して必要な分だけ作ってもらった、
うん、
だから消費量と生産量がイコールで売れ残りなんか出ないでしょ、
ええ、
それを各県で行うからその時点で食料自給率は 100% です。
そうです ね、
ね、
SDGs ですね、無駄なものは作らない。
そうで、さらに取れた農産物はまず学校給食に用いた、自分たちで作ったものだから安心安全でしょ、
うん、
その後もう少し生産量を増やしてその余剰分過剰分を近隣諸国にも売り始めた、
はい、
それで今もですよ、フランスの自給率は 125%
今でもなんと賢いんでしょう
ね。そして二人目は我らが上杉鷹山ですよ。
尊敬する人、ね、お二人目は
270年前の米沢の殿様ですよ、はい、で鷹山は藩の財政を立て直すために江戸から優秀な学者を呼んできて米沢で何を作ったらいいかと相談したそうです、うん、米沢です、
はい、
あなた
米沢です、ね、
君ここは米の沢と呼ぶくらいだから
米沢です、ね、
米を作ったらいいと学者に言われて、
はい、
では先生米を大量に作るにはどうしたらいいんですかと尋ねたら、ベゴかい、
牛、
ベゴは稲わらを食って糞尿すると、
はい、
それを田んぼにまけと、
うん、
つまり立派な堆肥です。
そうですね。
そしたら米がたくさん収穫できた、
うん、
驚くことにその時飼い始めた牛が今の、
はい、なるほど、米沢牛
ね、
なんか循環してるんです ね、 ね、うまく。
そう、さらに現在も米沢近郊の農家に行くと垣根が全部ウコギという植物、
うん、
ウコギは根の皮を乾かすと五花皮といって5つの加える皮といって、
はい、
生薬になる、
漢方薬なんですね。
そうです、漢方薬の最大の原料です、
うん、
大阪から来た薬師問屋に、農家が乾燥させたウコギを持っていくと喜んで買ってくれる、
うん、
そのウコギは米沢の町の真ん中を流れる最上川から日本海側の酒田に運ばれ、北前船で大阪や京へ運ばれたと、
うん、
今でも米沢ウコギの名産地なんですよ。
そうなんですね、うん、270年前に始めたことが今に生きているんですね、
うん、もう一つ紅花もありますよ。
紅花、紅花
どうでしょう。紅花ダメね、
あの聞いたことありますね、有名ですよ ね、
気候風土上、うん、紅花が育ちやすい環境が尾花沢という場所にあった、うん、そこで紅花を育てて、
はい、
その染料をどんどん全国へ出して、うん、紅花農家はものすごく儲かった。しかしそれは今どうなったか、紅花油です、
うん、
天然色素はあまり使われなくなったので今は油を取っているわけです、はい、で、うん、紅花の実を取った絞った油は酸化しにくいから体にも良くてでうまいんですよ、
最近オイルブームなので、ね、いろんなオイルが重宝されますよね。
ちょっと高くてもいいんじゃないですか、うん、ということで上杉鷹山という人はベゴに米にウコギそれから紅花と270年過ぎても農家が儲かる仕組みを残してくれた。だから僕は大
素晴らしいですね、
大好きですね、尊敬してます。
いよいよ最後の3人目はどなたでしょうか。
これはあまり皆さん知らないかもしれない。3人目は大分県日田市にある、大山町の農業協同組合の組合長、八幡誠豪という人。
存じ上げないですね、
この大山町で生まれ育った農家出身で今75歳なんですが、彼はすごいことを思いついたわけです。で、農家にお客さんを集めるのに一番必要なことはまずおいしい農作物を作らなきゃダメだと。
そうですね、
当然ですよ ね、
そ、 うです ね、 ね、
そして彼のところも上杉鷹山みたいに堆肥作りから始めて、
うん、
その堆肥で良質な農産物を作ったわけです。だからそこで採れたトマトなんてね、水に沈むぐらいずっしりしたいいものばかり、
うん、
その後大山に木の花ガルデンという農家レストランを作った。今そこに年間200万人近くが訪れるんですよ。
200万人、そんなにですか、
すごいでしょ。これね、体育館ぐらいの大きさ で、 でそこで食べさせるのはその大山で作った本物の野菜果物、
うん、
料理も地元の農家のおかみさんたちが作る。
いいですね、有名なシェフがいるとかではないんですね。
そう、農家の人以外誰も入れないから、
はい、
福岡市で農家レストランを開いた時はレストランの裏に宿舎を借りて料理を作る農家のおばちゃんたちを1週間交代で派遣してる、そうするとみんなね、夕方営業が終わると宿舎へ帰って、旦那もいないし麻雀やったり花札やったりカラオケやったり焼酎を飲んだりもう喜んでんですよ。ずっとじゃないからね、交代だからね、
そうなんですね、
人生が楽しくてしょうがないって。それでなおかつ給料もらうからね、うん、
残されたお父ちゃんたちはどうしてるんですか幸せに暮らしてるんですかね。
でしょ、そう思うでしょ、
はい、
もちろんですよ。この八幡誠豪はね、麦専門の農家を10軒ぐらい新たに作って自分たちが作った堆肥で小麦を育てて、
はい、
そこで採れた小麦が、まあ、実が詰まっていてものすごく麺ですよ、
うん、
この小麦をよそには売らずにパン工場を作ってその材料にする。
素晴らしい。
とはいえ農家のおっちゃんにパンは焼けないから、
うん、
コンビニやスーパーの影響で店を辞めてしまった町のパン屋のご主人たちを雇ったと。
よく考えましたね、
ね、
町中で。
そうだから給料もいいから喜んでパン屋の親父も来るわけですよ、
そうですね、
でね、材料も最高だから、
はい、
素晴らしいパンが焼けるでしょ、
うん、
でそのパンを福岡、大分、熊本とか都市部の大きなホテルの朝食用のパンとして持っていくわけですよ、それでも農家が潤っちゃって潤っちゃって、
うん、
これどういうことかというと6次産業なんですよ。
そうですね、
物を作る、加工する、そして売る、僕が頭の中で描いた理想のこの6次産業、この八幡誠豪っちゅうやつがね、
うん、
見事にやってのけた。
そうですか。
さらにですよ和江さん、さらにいいこともあるんだけれど、
まだあるんですか。
そろそろ
まだまだ続くんですか、
時間ですね、
この話
もうちょっと
うん、そうです
か。まだあるんですよ。もう切れないくらいあるんですよ、まあ、
この地域にもね、6次産業化っていうのはどんどん進んでいて、ね、農家レストランも
いいですね、
はい、ありますけども、ね、
ちょっとこっちスケール大きいけど、
ちょっと今地中が
考え方がね、
規模が大きいですね。
いいですね。
はい、じゃあこの続きはまた来週ということで、はい、プラスワンに行きましょう。
今日ちょっと早めに入りたいのは、はい、これバックにで、バックにビーチボーイズがついてる。
あ、そうですか。
でさ、
う
ん、イントロがいいんですけど、イントロ長いので、はい、早めに入ります。
お送りします、ジョーンジェットでGood music.